ようございます。聖書と福音の時間です。7月の代表的な花、ユリ。聖書の中にユリについてこんな言葉があります。明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけはありません。心にしみる御言葉ですね。さて、今日も世界のベストセラー、聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日私はノーベル賞を受賞した二人の日本人科学者の対談を本で読みました。大発見の思考法という本です。語り合った科学者は素粒子研究の第一人者松川俊秀さんと iPS 細胞の山中伸弥さんです。お二人とも小学校の時には成績が悪くて、松川さんの場合1以外の全ての数字が通知簿にあったんだそうです。ところがこの二人がそれぞれにのめり込んでいくものに出会ってから、研究から離れられなくなっていきます。というのは、お二人にとって考えるということは感動することにつながっているからそうです。一度感動することを覚えてしまうと引き返すことができなくなるんだそうです。ところで、この本の最終章は大変興味深いものでした。神はいるのかというテーマで語り合っているからです。その部分を抜粋で少しご紹介いたしましょう。ところで、山中先生は特に宗教を意識されたことはありますか？ええ、苦しい時の神頼みはよくします。研究に行き詰まると、神様助けてくださいって。私、そういうのは節操がないんです。生物学をやってると、それこそ、これは神にしかできない、と思うようなことがたくさんありますから。それに対して松川さんが答えられるんですね。医学系の先生の中には、ここ20年くらいの間に、クリスチャンになっている方々が結構多い。子供の頃からクリスチャンというのではなく、50歳前後になってから洗礼を受けられてるんです。それは多分、命と日々向き合っているから、宗教や救いに拠り所を求めたくなるんだと思います。悪いことに、僕は無宗教なんです。それもただの無宗教じゃなくて、積極的無宗教。山中さんが、それは宗教を信じないっていうことですか？いや、信じないのではなく、信じている人を辞めさせる方です。つまり、松川さんは、神はいないということに確信を持っている方なんですね。その松川さんに山中さんが話を振ります。例えばアメリカでは、今も人口の約半分が進化論を信じていないと言われます。松川さんは、そういう話を聞くと、日本人は進化論を信じないなんて怖いなぁ、と思うかもしれませんが、実は進化論を信じるのも、ある意味では怖いことなんですよね。それに対して山中さんです。はい。なぜなら進化論は、まだ誰にも証明されていないからです。なぜか日本人は、人間はみんな猿から進化したと信じていますが、証明はされてない。そのうちダーウィンの進化論は間違いだったということになるかもしれません。さて、ここで山中さんは三つのことを語っています。まず、進化論は誰によっても証明されたことがないということです。そのように聞くと、日本人はびっくりしてしまいますね。というのは、証明されたと思い込んでいるからです。全国各地にある自然史博物館に行くと、猿と人間の中間型のような原人のイラストがデカデカと掲げられています。それでてっきりそのような原人が化石になって発見されたかのように錯覚しています。しかし、あのイラストのような全体骨格の化石は一つも発見されてません。大抵は 何十メートルも離れたところから見つかった頭蓋骨の一部や歯の一部、大腿骨の破片を無理やりに同一人物の骨として組み合わせたものに過ぎないのです。私の見た資料では、北京原人の頭蓋骨が発掘された地層の下にある地層から、現代人の化石が出てきたという記録があるのです。言うまでもなく、下の地層の方が古いわけです。人類の祖先の骨が人類の化石より新しい地層から出てくるはずはありません。したがって北京原人は人類の祖先ではありえないのです。しかしこのような情報は一般公開されることはまずありません。つまり私たちは編集された情報を聞かされているのだということが言えるのです。自然科学では実験による再現性の証明とその記録の二つが残っていなければ、これは科学ということはできません。しかし進化論にはその二つともが欠けているのです。ですから科学の名に値しないということもできるのではないでしょうか。第二に、証明されていない進化論を信じることに素朴な疑問を抱いておられるということです。どうして日本人は自分のルーツを猿だと信じているのでしょうと。それは進化論に代わる人間存在のルーツを聞いてこなかったからだと思うんです。進化論以外に人間をはじめとする自然界のルーツを説明するものを聞いてこなかったということが大きいんじゃないでしょうか。では進化論以外に人間のルーツを説明するものとは何でしょう。それは創造主がこの世界とその中にあるすべての命あるものをお作りになったということです。第三に、生物学をとことん極めていくと、これは神にしかできないと思うようなことがたくさんあると証言しておられることです。命のメカニズムは細かく研究すれば研究するほど、実に見事に賢い作りをしているということが判明してくるようです。見事なシステムは、偶然デタラメに任せていても生まれてはきません。それは見事な知性による設計と考える方が理にかなったことだと思うのです。ところでなぜ進化論が危険なのか、私なりに考えてみました。進化論が人間の存在の原因であるとするなら、人間を作った神などはいない、それは神話だということになります。と同時に、善悪の基準は全て人間が好き勝手に設けることができるようになるという道を開くのです。というのは、全ての生命の進化の最先端、最高峰である人間は地上の自然界で最も賢い存在ということになります。最も賢く、最も進化した人間の判断は、最も正しい判断だという結論に至っていくのは当然です。つまり、何がしてもいいことで、何がしてはならないことなのか。善も、悪も、正義も、不正も、すべて人間が好き勝手に決めることができるということになるのです。この進化論の思想は、一言で言うなら、人間が神になる思想なのです。そして聖書は、神を押しのけて、自らを神のように振る舞うことを、罪と語っているのです。そしてその行き着く先は、人間にとって幸せなことではなく、不幸なことです。無秩序と争いと、最終的な結末は永遠の滅びなのです。しかし、聖書にこのように書いてあります。それゆえ主はこう仰せられた。もしあなたが帰ってくるなら、私はあなたを帰らせ、私の前に立たせよう。不思議な言葉ですね。もし人間が神に帰るならば、神は人間を帰らせるって言うんです。人間が自分の作り主のところに帰ろうとするなら、帰るために必要な道、帰るために必要な許し、帰るために必要な力のすべてを神が与えるという約束なのです。 自分の作り主のもとに帰る道はたった一つ、イエス・キリストを自分の救い主として信じることだけなのです。どうぞあなたもキリストの前に一歩踏み出してください。二歩目からは神が力を与えてくださるのです。どうぞその幸いな決心をしてくださるように心からお勧めしたいと思います。
レインボーミュージックジャパンで一羽のスズメに。
心くじけて思い悩み、などて寂しく空を
様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。それゆえ主はこう仰せられた。もしあなたが帰ってくるなら私はあなたを帰らせ私の前に立たせよう。もしあなたが卑しいことではなく尊いことを言うならあなたは私の口のようになる。彼らがあなたのところに帰ることがあっても、あなたは彼らのところに帰ってはならない。エレミア書15章19節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。